箕面川の氾濫と箕面新町の医療機関、教室の室温について、大阪維新の会箕面、尾崎夏樹。問い、昨年7月の豪雨の際に河川が増水したのを受け、周辺住民から豪雨時に河川の水位の情報を市民安全メールなどで知らせてほしいとの要望があったが、対応可能か。答え、危険が生じる可能性がある場合は、市民安全メールなどで水位も含め具体的に周知し、局地的に緊急広報が必要な場合は、広報車での避難の呼びかけを行っている。問い、長年待ち望まれ、昨年9月に箕面新町地区センターに開業した医療機関に関し、本日付で要望書を提出した。本施設の継続した運営を求めるが、今後の方針は。答え、当該開業医に箕面新町だけでなく、とどろみ地域も含めた箕面市北部地域の安全安心の要となっていただくために、今後も万全のサポートができるよう努める。問い、市内の学校では冬季の教室が寒く、生徒たちが困っている状況がある。一定の幅で柔軟な室温設定を可能とすることを求めるが、見解は。答え、冬季の空調設定温度は19度を基本とするが、学校環境衛生基準で定められた範囲内で寒さに応じて温度調整するよう学校へ指示している。第5次箕面市総合計画の総括と次期総合計画の策定。無所属、増田京子。問い、1、現在の総合計画、2011年度から2020年度は、成果指標によりチェックしている。あと2年となり、まだ目標到達に至っていないもの、すでに達成したものがあるが、来年度に向けどのように検討しているのか。2、総合計画の策定には、公募市民51人と市職員28人が参加する箕面市民会議で議論され、提言書も提出した。見直しなどには市民の参画を得ることとなっている。全体の総括に市民参加を求めるが、見解は。3、2021年度からの次期総合計画の準備が必要だが、市の見解は。答え、1、今のところ成果指標を見直すべき格段の事情は想定していないが、今後、平成30年度の成果指標を集約した上で、見直すべき状況が発生していないかどうか確認する。2、総括の手法は現時点で未定。3、平成23年の地方自治法の改正により、総合計画の策定の義務付けが廃止された。本市では現在、北大阪急行線の整備など、ビッグプロジェクトが進行し、街の姿が変わりつつあり、それを見極め、現総合計画の延長や策定するか否かの選択肢も含め検討していく。学校図書館司書の役割などについて、箕面聖友会川上和子。問い、平成10年に全小中学校へ専任の学校図書館司書が配置された。いち早く私費で配置し、学校図書館の環境が整えられた。現在の学校図書館司書の職務内容を問う。答え、図書の貸し出しや選書、発注、レファレンスサービス、絵本の読み聞かせ、紙芝居の上演、図書館の環境整備など職務内容は多岐にわたる。レファレンスサービス、図書館利用者が必要な情報、資料を探す際に相談や質問に答えるサービス。問い、平成5年に義務標準法が改正された。義務標準法、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の略称。なぜ今になって、私費負担の学校図書館司書を、不費負担の臨時主事、学校図書館担当事務職員に切り替えることになったのか。答え、平成31年度から開始する学校事務センターに業務を集約することで、事務職員の仕事が半減する。 当該職員の複数配置校では、一人を学校図書館担当として配置することが可能である。切り替え時期は、府との調整に時間を要し、今となった。問い、臨時主事が私費負担の学校図書館司書と同等の職務内容であることを位置づけるための方策を問う。答え、フルタイム勤務になるが、事務職の業務は分担させないことを、毎年内示の際に教職員へ指示する。他に、箕面市の学校給食について。箕面市の子どもの貧困の根絶策について、無所属、中西智子。問い1、子ども成長見守りシステムは、ステップアップ調査のデータを用いて、見守り対象の子どもを判定しているが、調査を受けなかった子どもの判定はどのように行っているのか。2、貧困の連鎖を断つために、18歳以降の見守りはどこが引き継ぐのか。3、子どもはそれぞれ個別の環境で育ち、多様な課題がある。学習支援は大切だが、自己肯定感や幸せに生きるために必要なことを、自ら考え、自ら行動する力、いわゆる生きる力をどのように育むのか。答え、1、各部局が把握している家庭の経済情報や児童虐待などの養育状況を用いて行う。2、継続して支援が必要な場合には、生活困窮者自立支援の窓口など、その時点で必要な支援の担当部署に引き継ぐ。3、子ども成長見守りシステムでは、学力だけでなく、非認知能力といわれる意欲、自制心、自立性などの状況や変化により、支援の必要性を判定し、個々に応じた支援へのつなぎや見守りなどを実施しており、これらの支援により、生きる力が生まれるものと考える。教育委員会の議員への情報源聞き出しについて、日本共産党神田隆夫。問い、生徒の頑張りが全く反映されないのは辛い、と発言した教師は、チャレンジテストの仕組みから来る問題点の感想を言ったものだ。評価は評価の手引きに沿ってしかつけられないのだから、頑張りを反映しない評価をつけることはできない。村川議員は誤ったルールに基づいて評価をつけている教師がいる可能性を示唆などしていない。議員に情報源の聞き出しを行う必要性など全くなかったと断じざるを得ない。そのような教師がいると考えているのか。答え、市教育委員会では誤ったルールに基づき評価を行うような教員はいないと考えている。ただ、全定例会においては、質問の中で、日頃の頑張りが全く反映できないという教員の発言があったと述べられたことから、そのような教員が本当にいるのなら確認する必要があると答弁した。教員が統一ルールについて誤った理解をしていれば、当然誤った評価をしてしまう可能性があるため、当該教員のルールの理解について確認する必要があると考えている。コミュニティ政策の総括と推進について、箕面政友会、宇都宮達国。問い、1、倉田市政10年を評価するものだが、22年前、全国でも珍しいと言われた、故橋本市長肝入りの、まちづくり理念条例は、どのように意識され、具体的な政策の中に内実化されてきたのか。2、市民活動をしているあらゆる団体に結集していただき、健康長寿などをテーマに100人委員会のようなものを設置すべきでは。3、この4月から始まる支え合いステーションの成否は、携わる職員が地域を熟知し、各種団体と連携することに尽きると思うが、市の見解は。答え、1、条例の理念のもと、あらゆる政策の基盤に市民の視点と多様性の観点を念頭に置き、まちづくりを進めてきた。2、100人委員会の設置まで一足飛びにはいかないが、市民団体のネットワーク化などの取り組みを検証しつつ、市民との連携、共同を進める。3、この取り組みが地域共生社会実現の最初で最後の挑戦と捉え、 ステーションの職員と市職員が共に手を取り、地域に飛び出し入り込み、地域住民を巻き込みながら大きな潮流を作っていきたい。